くポッドキャスト始まります。
2020年3月20日タックポッドキャスト2第87回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。はい、WWDC2020 のお話をしたいと思います。エンガジェットジャパンにあった記事です。アップル開発者会議 WWDC2020 をオンライン開催、新型コロナ懸念のため物理イベントは中止。エンガジェットジャパンからの記事です。アップルはですね、毎年6月に開催しています WWDC、 今年は WWDC2020 をオンライン形式で開催しますよということを発表しました。ご存じのようにですね、毎年カリフォルニア州のサンノゼでのコンベンションセンターでやっているというものを今年はやめると、やめるというのはおかしいんですけど、物理的なイベントでコンベンションセンターでやりませんよと。ただしですね、アップルは公式にコロナウイルスの影響とは言ってないんですね。今年で31年目で迎えました WWDC がですね、消費者、マスコミ、開発者向けのコンテンツが満載された全く新しいオンライン形式を採用しますという言い方にしてるんですよね。ちょっと詭弁ではあるんですけれども、新型コロナの影響であることは間違いないんですけれども、そのように言っているということですね。現在のこの状態ではですね、キーノートでみんなに発表してやるっていうのはなかなか厳しいんですかね。もうコロナウイルスの話はあんまりしたくないんですね、私もね。でも、もうついに WWDC までその影響が出たということは間違いないみたいですからね。映画館のシネコンとかやってるところで、お客さんとお客さんの感覚を話してでチケット売りますってやってましたけど、そういうのでもやっぱりですね、人が集まること自体が映画みたいにその1時間2時間じゃないですからね。 WWDC で何時間も渡ってやるというイベントですから、そういうところで感染を拡大させてしまったりしてはいけないという配慮があったのかなとは想像しますよね。WWDC はですね、日本語では開発者会議というようにハードウェアとかを発表するところではなくって、その技術のお話をして、そしてこれからの動向のお話とかしたりとかですね、あとは守秘義務をかけて開発のお話とかするというようなところと聞いてますので、毎年のパターンでいくと、多分 iOS の14が発表されて、 iPadOS の14が発表されて、 MacOS の 10.16 ですね、カタリナの次ですね、そして TVOS の14、そして WatchOS の7が発表されるだろうなと言われていたんですよね。でもそれが今回はオンラインでやってる。でもいいんじゃないですか。アップルはこの全く新しい形でって言ってるわけですからね。全く新しい形？じゃあそういう形じゃないですか。全く新しいオンライン形式出てますから、どんなことやるのかですね、ちょっと私は正直ワクワクしてるんですよね。去年の WWDC はチケットが1600ドルぐらいかかったんですかね。あ、1599ドルって書いてますね。それだけ取ってやったわけですから、今回オンラインの開催ですが完全に無料になるかっていうのはちょっとまだわからない。でもその全く新しいオンライン形式由来ですから、その皆さんがお金払っても満足できるような形を取るんじゃないかということで、私はだいぶ期待してるんですよね。最初の基調講演とかそんなんだけじゃないわけじゃないですか。何日間も渡るカンファレンスとかそんなんがあるということを考えたら、無料では難しいのかなっていう気は確かにするんですよね。いや、これね、やっぱり WWDC、 私はエイジも大阪との絡みもやっぱりどうしてもありますのでですね、毎年大井先生に6月の WWDC で発表された OS とかその関係のお話をしっかりとしてもらって、それでエイジも大阪に皆さん来てもらってね、そういう上先生みたいな見識の深い方にこういうふうに考えたらいいですよと話してもらえるのが楽しみにしてたもんですから、 WWDC 自体がなくならなかったということに関してはちょっと歓迎はしてるんですよね。でもね、エジも大阪に関しても現状ではどうなるのかなっていう気はしてるんですよね。ここで明るいニュースといいますか、4月の25日の土曜日に AUGM 三重が開催されるということを 代表の稲垣さんが発表されていました。 PTX なんかでしっかりと皆さんの身元を確認してきてもらうことによって、例えばね、調子悪い人がいました、そしてその人がもしかしてはっていう時にもたどれるということを担保して開催します。ただ懇親会等はですね、この状況ですのでやりませんよというふうに言われてますのでですね、はい、もう今週から確かすでに募集もやってるみたいですからね、 AUGM 三重で検索してもらって出てくると思いますんでね、約その2ヶ月後の6月の27日にエイジも大阪は計画してるんですが、さあちょっとね、人の集まる数も多い大阪ですから、どうするかっていうのはエイジも三重の時ですね、2ヶ月前ぐらいまでにはしっかりと決めて、今のところ開催する予定ですが、ちゃんとね発表してみたいなと思います。なんかオリンピックみたいになってきましたね。オリンピックもね、今のところは開催する予定であるって言ってますけど、どうなるかわからんようにどうなるんでしょうね。まあ、アップル絡みでまたコロナの話なんですけれども、3月15日から世界中のアップルストア、大阪ではアップル心斎橋のようなアップルのお店が閉店しています。閉店というか、まあ営業していないというのが正しいんでしょうね。中華圏のアップルストアは営業再開したんですけども、それと逆にヨーロッパとかね、北米とかでも猛威を振るってますので、まあ中東でもそうですけれども、そういうのを鑑みてですね、3月の27日までは臨時休業しますよということがアップルから公式に発表されています。ティム・クック CEO が新型コロナウイルスの世界的な流行を受けた、これは休業だと、こっちの方は認めてるわけですね。こっちのは認めてるわけですね。 WWDC のは決してコロナウイルスとは言ってないんですけどね。私も夜になってからは見たんですけれども、中の電気はついてるんですね。だから人は出てきてるんでしょうね。ですが人は出てきてるのにお客さんは入れないっていう、なんかちょっと不思議な感じでやってるみたいですよね。そうなるとジーニアスでの修理だとか、今ね、まあ、朝から並んでますけれども、まあの修理、そういうのもみんなこれオンライン対応しかなくなってるし、正規サービスプロバイダーはやってるんですかね、クイックガレージとかですね、あとは北村とかやってるから、そっちに行ってくださいよということなのかなとは思ってるんですよね。しかし WWDC ね、やってもらえるっていうのは本当ありがたいですね。これでね、 OS の発表とかで盛り上がりますし、やっぱりその1年間のね、アップルがどんなサービスをするのかというのもここで分かるので、できればやってもらいたいなと思ってた WWDC が開催されるということで、まあ一安心は一安心ですね。ただし今言いましたようにアップルストアがもう世界的に休業してしまうと、大阪市とか大阪府も3月いっぱいやらないということで言ってますしね、 USJ だとかも実は今週から再開するって言ってたのも再開しなくなってますよね。世界的にすごい影響があって、飲食店とかもそうですし、イベント屋さんなんかもめちゃめちゃ厳しいようですよね。なんか大阪駅前の大丸もですね、毎週火曜日は3月中休むって言ってますし、私がよくランニングで通ります御堂筋の高級ブランド店なんかもほとんどが夜の18時19時つまり午後の6時とか7時にも閉めるということで営業時間の変更で出してますよね。アップルストアも形上では営業時間の変更と、クローズという営業時間の変更ということで対応しているようなんです。アップルの言い方で言うと特別な営業時間というようにしているようなんですよね。はい、まあ、しかし日本のアップルストアまでね、まあ、世界的な話です。中華圏以外ですね、まあ、中華圏はもう拡散の心配がないということで、国からね、まあ、特に中国なんかからはアップルに開けろっていう圧力もあるんでしょうし、ですがそれ以外のところはみんな閉めちゃうということのお話です。それがみんな閉めちゃうということなんですね。ちょっとなんかびっくりしています。ここまで影響が出るものなのかというのが正直なところですよね。サンノゼでやる話も毎回すごい人が集まりますから、なんかそういう影響はどういうふうにするのかなと思ったら、他の記事になったんですけれども、この物理イベントの中止による収益の損失を補填するために地元であるサンノゼに100万ドルをアップルは寄付するということも決めてるらしいですね。まあそういうとこが太っ腹やなと思いますね。まあ、こんな状況がいつまでも続くとは思いませんが、 WWDC もオンラインでやる、アップルストアも全面的に休業となるということでした。我々もですね、自分の健康には気をつけて、そしてできるだけですね、世の中で経済も止まってますんで、お金をね、自分の使える範囲で使っていい、そしてこのコロナウイルス対策にしっかりね、役立ててもらいたいなと思います。 はい、先週もお話してましたように、今週はですね、タック音楽部長の柴さんをゲストに迎えて、いつもの楽天話をしたいと思います。柴さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ楽天モバイル4月の8日に本格始動という話出ましたね。
いよいよ来ましたね。
いよいよ来ましたよ。2980円でかけ放題&データ無制限ですよ。
ね、1個のプランだけで来たんで、これまあ確かに分かりやすい。
分かりやすいですね。
はい、
あ。しかも300万人が、まあ、先行かなんかの基準も分からないですが、1年間無料ですよ。
そうなんですよ。来ましたよね。
もう来ましたね。まあ、その先週のね、うちの番組でも配信させてもらって、柴さんも聞いてもらったと思うんですけれども、
はい、
もういよいよ3月の3日の16時から先行申し込み開始しておりまして、4月の8日からサービスが開始されるということなんですね。
はい、
はい。で、まあ、概要言いますと、料金プランは国内かけ放題でデータ無制限の月2980円の楽天アンリミテッドプランというのが1個だけになります。
そうですね、
はい。で、楽天リンクアプリというのを利用すれば、国内通話はかけ放題で SMS はやり放題、
はい、
海外とはまたの別のオプションということなんですね。
はい、まあ、今のね、 LINE モバイルとかのああいう、まあ、いくらで毎月かけ放題、はい、10分かけ放題とかっていうのは、だいたい専用アプリをね使ってやってるんで、うんうん、まあ、そういった、まあ、頭になんか番号がつくみたいな、
そのパターンでしょうね。
そのパターンでしょうね、はい。
ただしですね、
ただし
au ローミングエリアでは月のデータは2ギガまでになっちゃう、2ギガなんですね、 ということなんですね。
はあ、下手すりゃ2ギガで2980円みたいな
そうですね。もうそのもともと楽天モバイルが全くまだ整備していない、基地局を整備していないエリアもあるわけですから、
はい、
そういうところの方はそうなっちゃうってことですね。
もうね、2ギガ2980円はねこれはちょっとどうにもならない感じですもんね。
そうですよね。今までの無料サポータープランは、
はい、
東京23区、名古屋市、大阪市、神戸市のエリア限定やったわけじゃないですか。
はいはいはい、
柴田さんはご住所的には今埼玉市なんですよね。
そう、埼玉市なんでね、はい、入ってなかったんですよね。
入れなかった。私は入れたんですけども入ってないんですが、
はい、
今後はですよ、これ全国どこの人も入れるようになるわけでしょ。
そう、今回別にね、首都圏とかそういうあの、ああ東名阪の方とかって何もないですもんね、はい、誰でもこれ注文できるような、はい、
それでこれがですよ、2980円で、
はい、
2ギガっていうね、例えばまあその、なんですか、四国の、
うん、
高松にね、うどん県に住んでる人なんかはそういうことでしょ。
まあ全く繋がらないってことでしょうね。
ね、高いですよね、2ギガで。この値段は
いや高いですよね。しかもあのローミングって遅いじゃないですか。
まあどうしてもそうなりますね、 MVNO みたいなもんですからね。
そうですよね。多分もうあの優先されないし、結構安くやってるみたいな話を何かの記事でちょっと読んだんですけど、あの大豆さん的に言うと KDDI からね、
はい、結構 KDDI ですね、
はい、安く回線仕入れてると多分帯域は結構制限されてそう、
制限されますもんね、
なと思いますね。
そこのあれがですね、まあでもですね、
はい、
どうにかですよ、
はい、
やっとこの MNO サービスにこぎつけたというところはね、評価したいですね。
いや、そうなんですよ。あの僕らもね、はい、いろいろ言ってきたけど、
はい、
ちゃんとやっぱり、ね、4月にスタートする、はい、4月の8日っていうね、あの、はいはい、一応4月上旬にスタートするっていう、はい、そこは約束を守って、
ね、
はい、言ってきたんで、
はい、
これはもうすごく評価しないといけないですよね。
そうですね。やっとでもまあ本当は10月やったんですけどね、これもやっぱりいつも
言
います
け
ど、まあ、そうですよね、やっと4000曲オーバーということですからね、まあまあどうにかなってきてましたね。
なんかめっちゃ偉いとか思ったけど、
はい、
10月でしたよね
そうなんですよ。
そうやった。
あのなんか 5G の話とかと絡んでですよ、
はい、
ソフトバンクの人がなんか怒ってましたね。怒ってるっていうわけじゃないですけど、
まあね、うちはこうやみたいな、なんかね、言ってましたもんね。
うちは23万曲あるぞと、
はい、
あの楽天みたいな4000じゃないぞ、楽天みたいなことだとは言ってませんけど、
はい、
5G がどうとか言うとるけど、なめんなよみたいなことになってますよね。
まあでもね、ソフトバンクももともとドコモとかね、はい、そう言われて何クソでやってきましたからね。
まあそうですよね、そうですね、はい、なのでまあそこのところは前を言ってるもんとしてね、後ろから追っかけてくるものに対するまあアドバイスと思って聞いたらいいんでしょうね、
はい。
まあ、ただその柴さんも私も使ってます、
はい、
iPhone で使えるかっていうと今んとこ×のようなんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
いや iPhone ユーザーこそやっぱりこういうのって飛びつく人が割合的には多いと思うんですよね。そう考えたらね、やっぱり iPhone は本当はカバーしとかないと。
そうですよ、だって iPhone の場合ですね、
はい、
結局今のタイプ、私10以降でしたっけ、私今10使ってますけど、はい、1枚物理的な SIM が入る上に eSIM が設定できるわけじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、 eSIM は入りますもんね。
ですよね、
はい、
まあ、あのね、2枚物理 SIM が入るっていうタイプも売ってる国もあるけど、日本ではそうなってます。で、はい、iPad もそうじゃないですか、
はい
はい、そこにこの楽天のね、
はい、
eSIM でこれを入れたらこれ最強でしょ。
いや、そうなんですよ、はい、MNO しかね今のところ eSIM って選択肢ないんで、
はいはいはいはい、
やっぱ楽天こそやっぱりそこの eSIM っていうのは ね、
あ
の使いたくなる回線ですよね、魅力的ですよね。
本当そうなんですよ。
おそらくあの条件がいい場所やったら、
はい、
あのやっぱり人が少ない、使ってる人が少ないと、うんうんうん、回線的にはすごく安定すると思うんで。
そうっすね、
まあ、ここは期待するとやっぱ使ってみたいです。
そうっすね、
はい、
もちろんね、せっかく大阪市内に住んでますから、
はいはい、
これはねいい環境だと思って契約もしましたしですね、
はい
はい、まあ、柴さんも私もちゃんと契約しました。
実はちゃんともうすぐに契約しましたよ、は
い、飛びついて契約しましたんですね、
はあ、使えるかどうかは後で見るっていうね、
はあ、まあそうですね、はあ、私の場合はですね、
は
あ、例の楽天モバイルが iPhone の設定によっては 使えるんじゃないかっていうネット上の記事を見てですね、
はい、
それで使えるというふうに判断して、
はい、
申し込みました。
僕もそれ見た瞬間に申し込みましたね、はい、でふっと見た時に、あ、多分大道さんもこれ eSIM 狙いでこうだなって
バレたかってやつですね、まさに、
はい、
はい、私が申し込んだっていうのを Facebook に書いた柴さんからすぐ連絡が来て、大道さんも eSIM 狙いでしょって言うから、もうなんで分かったんですかってい
やもう全く僕も注文した直後にあれ見たんで、
はい、
うわ、やっぱり頼んでた、頼むんちゃうかなと思ったんですよ、多分頼むやろうなと思って
ふですね、これね、
あ、やっぱこれ使ってみへんとあかんですよね、僕らはもう、うん、
私らは一回これで使ってですね、使ってね、なんだかんだ言わなあかんなと思ってますんで。
そうですよね、使ってみて、まあ、全然入らへん、2ギガしか使えへんっていうのか、
そうです、
まあ、結構これ場所によっては早いでってなるんか、
うんうんうん、
ちょっと楽しみですよ。
そうなんですね、もともとの今の無料サポータープログラムの部分でも、
はい、
iPhone ですでにやっぱり使いますっていうお話があちこち出てるもんですから。
そうですよね、
これ私はちょっと期待してるんですよね、
はい、
でもそのそこに至るまでにやっぱり Android がいるっていうお話のようなんですよね。
そうなんですよね、アプリがどうしても Android の動くアプリが必要みたいですよね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、さっきちょっと話出ました楽天リンクでしたっけ、
はい
はい、そのアプリがいろいろとこの SIM の制御といいますかね、便利なことをやってくれるようで、はい、SMS もそれ経由だし電話もそれ経由と言いましたが、そこでその eSIM 用の QR コードを出したりとかするっていうことをやってくれるみたいですので、
はい、
それ Android しかないですよね今ね。
今そうなんですよ、 Android がないとあの、はい、eSIM 使う QR コード出てこないってやつですね。
はいはいはいはいはいはい、まあ、なかなかそこが大変ですけど、まあ、ちょっとやってみますよ、私やりますよ絶対。
これで Android をねこうわざわざ買うっていうなんかすごいですよね。
もう状態悪くても何でもええからここはでもあれですよね、冒険せずに、
はい、
楽天がこれなら使えますよって言うてる機種を選ばな
あ
かんですね。
あのわざわざ買うんやったら冒険はせん方がいいですよね。
そうですよね、
はい、
そうですよね、はい、一応ですね、安いと言われてる OPPO とかファーウェイでも、ファーウェイだと今ちょっと対応サイト見てるんですけど、
はい、
ファーウェイの P30 ライト、ノバライト3、ノバ 5T とかですね、
はい、
OPPO だったら A5-2020、
ね、実は僕もね、
はい、
P30 のライトを持ってるんで、
さすが、もうすでに入手済みですね、柴さん。
入手済みなんですよ。はい、
違いますね、もう動きが違いますね、私と。このですね、なんとアンリミテッドプラン契約者にはですね、楽天がですね最大2万ポイント還元してくれるということなんですね。
すごいですね、
はあ、楽天の2万ポイントってことは楽天市場とかで2万円分使えるってことですね。
もう姫やったらもう豪遊できますよね。
そう、姫やったらあれ米買うです、あいつ
姫2万円分の米やったら結構持つ、あ、でも炭水化物結構好きですからね。
好きやからですね、
お弁当も持っていくし、
持っていってるしまだ食うかっていうところで、あれ源さんであれですかね、チャーハンって頼みますからね マジで食うのチャーハンみたいな。
そんなに続かないかもしれないけど、まあでもそこそこ食えるぐらいのお米は買えますよね。
ただですね、これよく読むとですね、はい、よく読みますと特定のスマートフォンを購入したユーザーにということで、
ですよね。
そうです。ちょっと高めのスマホを買った人は14,500ポイント、
はいはいはいはい、
はい、ギャラクシーのとかエクスペリア買った人ですね。でそうじゃないの買ったら9500ポイントはもらえることはもらえるみたいなんですけど、
はいはいはい、はい、
でそのこの14,500ポイントとウェブで申し込んだ人は手数料の3000円のポイント が返ってくると、
はいはいはい、
はい、さらには楽天リンク使うとまあ3000ポイント上げますよということで、まあ、それで2万ポイント少々ということのようですね、
まあ、全部足してそうですね、
全部足してですね、はいはい、柴さん我々みたいにこの楽天から買わんとすると6000ポイントしかもらえんってことですね。じゃあ
もしかしたらなんかそれで SIM 動かしてへんかったら、
はい、
契約手数料しかポイント来へんのかなってちょっと
可能性はちょっとありますね。
ありますよね、はい、うん、
だから公式アプリの楽天リンクの利用はそれ自体は Android で使えると思いますから、
はい、
やっぱ怖いですわ。まあ初回の認証から2ヶ月後にもらえると、キャンペーンの有効期限は付与から6ヶ月ですからすぐ使わなかったですね。
そうですね、すぐ使わんと、
すぐ使わんとはすぐ使わんと。
楽天今僕も279ポイントありますからね。
279ポイントもあるんですか。
あ、そうなんですよ、はい、
はい、私なんかゼロですよ。
もうマクドとかでコーヒー飲んだ時とか僕楽天のポイントちょこちょこちょこちょこ貯めてるんで、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
あ、だから R って書いてありますね。そ
う、 R って書いてるところ案外今ドコモの D ポイントと同じぐらい使えるところ多分あると思うんで。
へえ、それは何ですか、物理カードかなんかアプリですか。
もうアプリであります。
へ
え、楽天のアプリでそのバーコードが出てくるんで、はい、それをピッて読み込んでもらうとポイントが付与されるんで。
なるほどなるほど。
ね、大東さんはねカードは持たへん言ってましたけど、
はい、そうなんですよ、
はい、
アプリでできるようになったらいいなと思ってますね。
そう、アプリでき、僕も逆アプリでできるからポンタとかなんかそういうのはやっと使うようになりましたね。
でもそんな人あれですよ、すぐ警察から紹介かけられるんですよ。
まあでも僕マクドナルドぐらいしかR ポイント使ってないんで大丈夫です。
その楽天ポイントっていうのは逆にまあ楽天市場で使えるのは当たり前としてですよ、
はい、
マクドナルドで使うことも可能なの。
あ、もうそれもできます。
あ、逆もしかり貯めることもできるし出すこともできると、
はい、使うこともできるっていう。
ならいいな、ちょっと使ってみようかな。
しかもまあこの3000ポイントもね、まあ、そういうとこでも使えるっていうことになるのかな。でもなんか特別なポイントなのかもしれないですけどね、うん、
あ、なるほど。
そういう上げられないお金とかね、
あ、
そういうのあるかもしれないですよね。ちょっともらってみないと、
ね、はい、姫にこれで米買えや言うてですね、
米買えやってね。
言うてやれんのになと思ってですね。
まあ楽天で米買って送りつけるっていうのね。
それもいいですね、ま
あ、それもいいですね。
優しいな、はい、優しい番組パーソナリティですね。もう一個気になったことがあるんで柴さん、実は、
はいはい、
やっぱりですね、待機制限のための通信に関する情報の取得利用ということで、
はい、
申し込んでる時に言われて同意するかって言われたやつなんですが、
あ、そうですね、はい、
楽天モバイルお客様に高速サービスを提供するために通信速度の制御、通信の最適化を目的として以下の通り通信に関する情報を取得利用しますと、まあ、前やって書いてあります。つまりやっぱり通信の最適化ということで、
はい、
対局要件使ってる人は絞る可能性とかですね、
はい、
あとはちょっとさデータいじるよっていうことですよね。これ
そうですよね、
うん、
何かのサービスにはね、なんか使えない動画の制限とか、
うん、そうですね、
やってますもんね。
やってますよね、どうしてもですね。
あとはまあ iPhone で言うとなんかアップストアで更新かけるとか、
はいはいはいはいはい、
その辺のやつはなんか制限はまずされてもおかしくないでしょうね。
まあそうですよね、
は
あ、だからちょっとこの辺ですね、どうなるのかちょっとだけ気になるんですが、それでもやっぱり私は大阪市内に住んでますから無制限ということであればこれ強いなと思ってですね。
いやほんま場所とかね、タイミングでなんか基地局独り占めとかした時のなんか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
どんな感じで通信できるかなっていうのはちょっとなんか楽しみなんですよね。
楽しみなんですよね。先ほども何度か出てますけれども SMS やとか通話は楽天リンクアプリがいりますけど、
はい、
データは APN の設定だけでいけるはずですから。
そうですね、はい、
はい、これはもしかしてそのなんですか、全然 Android 以外でもいけるというのは私はあると思うんですね。使える使えないのレベルではなくって。
そうですよね、
このね、
サービスとして楽天が提供するサービスは使えるかどうかを置いて、電波に接続をして、はいはい、基地局に接続をして通信するっていうことは、これ止めるのはちょっとね、
はい、
あのアプリの制御じゃないですもんね。
制御じゃないです、はい、APN だけの話だからいけると思ってますんでね、はい、4月の8日に、まあ、どうなるか皆さんね楽しみにしておいてもらいたいんですけどね。
あとあの、まあ、僕がその、はい、埼玉県じゃないですか、うん、
はい、
接続する電波状況を、
はい、
まあ、確認をする、まあ、iPhone の設定の
iPhone の設定で、
はいはい、モバイルデータ通信っていうところから、
モバイルデータ通信のところですね、はい、
はい、そこのネットワーク選択、これ通常自動になってるんですけど、
自動になってます私のも、
自動オフにすると、
はい、
今自分が立ってるところに掴んでいる電波が一覧で出てくるんですよね。
いっぱい出てきました、NTT ドコモ、
はい、
ソフトバンク、KDDI、 あと44110とか441、これ数字なんですけど、はい、44011とかそんなん出てきましたね。
どうやらこの44110が楽天モバイルらしいんですよ、はい、
そうなんですか。
そうなんですよ。
ちょっと選択してみよう。使えるわけないやろってね、すいません。
まあ、SIM は入ってないですもんね。
あ、で、その話が出たんで言いますと、ちょっとそれさらに心配になってるのは、
はい、
例えば、はい、地下街とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうところに楽天ってまだアンテナ立ってないみたいなんですよね。
ああ、地下はやばいでしょうね。もうダメでしょうね、はい。
だから本当に地上に行けば楽天の電波入るのに、地下だったら、KDDI を使うしかないってなると、そちらもエリアの問題じゃなくってどの電波を使ったからですから。
確かに確かに、
はい、で、あとはですよ、
はい、
建物の中の奥の方とか、
はいはいはいはい、そうですね、
そこにやはり電波の周波数帯の問題もあって、
はい、
KDDI の電波、 A の電波の方が強くなってるところであればそれを拾うっていう可能性もあると考えざるを得ないんで、
これはもう間違いなく、例えばその新宿駅とか品川駅とかの、はい、そういうところでも、はいはい、やっぱりその大手の3キャリアについては、
うんうん、
そこピンポイントを狙うようなね、アンテナとか
立ってますからね、
立ってますもんね、
うん、
そういうところにね、うん、なんか楽天の弱い電波がヒュッと入っても多分中入れないですよね。
そうなんです。そういうところもあってね、ちょっと心配はしているんですよね。
場所とかそういうね、自分でだから分かった上で使わへんと、
はい、
ちょっと厳しいところは多分多いですね。
うん、
そういうシチュエーションが多いっていうか、ロケーションが多いっていうか。
あ、私もそう思いますね。これ新規参入ですから、最初は数が少なかったね。
でも繋がったらね、ラッキーぐらいで、はい、ここ繋がるやんみたいな。
そうですよ。
この飲み屋行けるわとかね。
無料サポータープログラム全国版と思えばいいんですよ。
そうですよね。いやもうね、ダイドさん、僕もね、このちょっといいシムで使えそうやっていうのだけでちょっとこう。
パクッて食いつきましたから、ね、eSIM いけると思ってですね。最初からですよ、楽天ミニっていうのが出て、それが eSIM でやるっていう話やったから、
はいはいはいはいはい、
eSIM いけるよなとは思ってたんですよ、ずっとですね。
ちゃんと eSIM やってるんやと思って、
はあ、で真面目に調べたら eSIM で iPhone でもそれが設定ができるっていうのがいっぱい記事が出てきましたんで、
はい、
これはもう行くしかないですなと思いましたですね。
ですね。
いや、楽天モバイルね、もう1年ぐらい柴さんとうじうじ言うてるんですけど、
ほんまうじうじ言ってましたね、これは。
うじうじ言うてましたけど、なんかちょっとこう方向性は上がろうかなってきましたよね。
そうですね。
あとはこのサービスの内容がどうなるかっていうのは今からの話ですし、
はい、
もうこのままね、楽天がずっとやるのかどうかっていうのもちょっと私は本当に不透明だと思ってるんですよ。その事業ごと売りますとか言うてね、
その可能性はね、はい、12分にぐらいあるかもしれないですけど。
ですので、その一概ではそれはどうなるか言えませんけれども、とにかくやっとサービスいいんですね。
ワンプランでね、こう行く姿勢はちょっと僕はいいと思いますね、はい、
そうですね、
はい、
まあ、もうこんなに分かりやすくってですね、しかも、まあ、全国に基地局ができれば本当に無制限に全部してくれるでしょうしね、これは
本当これから
我々楽しみですね、成長が、
はい、2ギガ2980円ってなるのか。
はい、アンリミテッドで2980円とな
るのって、ね、これは大きな違いですね。
あ、まあ、そこに期待したいと思います。
はい、期待ですね。
はい、はい、さん、そういうわけで本当に長々とありがとうございました。またね、今度は4月に入ってから、
そうですね、使えるようになったら、
使えるようになったらですね、
ちょっとレビューをねしたいですね。
お互いにまたこの近所を報告しましょう。
あ、この辺使えるよとかね、ちょっと皆さんに共有したいですね。
共有したいですね。
アンドロイドの人あんまおらへんかもしれないですね、リスナーさんでも。
リスナーさん、そうですね、まあ、どうしても天王寺アップルクラブのですからね。
そうですね、まあでもアンドロイド持ってる人はね、もうぜひ契約してもらって、は
い、契約してもらって、もう
アプリバリバリと、はい、
はい、自分たちだけのマップを作りましょう。
そうですね。楽しみです。
はい、 というわけで柴さん今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、はい、
天王寺アップルクラブ音楽部長の柴さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
ニャンサムウェアは人類になくてはならない必要悪です。アニメ鬼太郎の猫娘は年代によってデザインが結構違うので姫と大道さんのキャラ認識が違う気がします。イクラムさんから3月14日14時25分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
世代一緒やんな。
あ、
世代一緒ですよねという問いかけです。
微妙に違うと思うねん、多分。
ほんま？今年は39やで。
私20歳やであ
、じゃあだいぶ違いますね。
はい、
そうね。なんか今の猫娘見た？あの後調べてみたんやけどさ、
めっちゃ可愛いやろ。
足めっちゃ長い。
現代風や。
あれ水木しげる先生が生きてる頃にはできなかったね。
私たちとは多分もう世代がちゃうね
そうやろ。あんたは私と一緒の世代やろ。
ちょっと違うって、まるまる一緒なわけじゃないって。
ニャンソムイはさっきまでおったんですけどね、うちも。
うん、ニャーニャー言ってたよね
出て行きました。
あ、家やったや。
出て行っても部屋の扉閉めたんで来ないです。
ガリガリガリガリって時々入ってくる
からね。カリカリカリカリ。最後体当たりしてきますからね、あの明け方とか。
かわいい。あらゆる手を使って入ってきたりだね。
もう昔はあれですからね、タイアップで開けてましたからね。次男がね、体が大きいんですよ。
うん。
体を伸ばして手をかけて。で、三男が下からこうカリカリカリカリ扉を引っ張って開けるっていう。
すごいね、2匹がかりなんだ。賢いな。
まあでもニャンサムウェアは目的は何なんでしょうね。
え、気分やろ。
まあそうなんでしょうけどね。触って怒りますからね、でも大抵ニャンサムウェアは。
それ大道さんやからやろ。
いや違う違う、大体猫って触れるの嫌いなんですよ。
へえ。え、じゃあなんで近づいてくんの。
わかんないです。
未だ謎。
未だ謎ですな。
いよいよ興味が湧いてしまうやつやそれ。
うん、はい、というわけでイクラムさん今日もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして電話番号の話。1980年代後半0990で始まるダイヤル Q2 サービスがありました。鹿児島出身の私はなんで鹿児島の番号をなんとか勘違いしたことを思い出しました。ひろふわさんから3月13日21時50分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
北海道の方から01なんぼとかで始まっていってですね、
うん、
北の方から01なんぼで、九州は09なんぼなんですけどね、
うん、
なのでそのダイヤル Q2 の0990ね、携帯電話の030が東京だとかですよ、
うん、
0120のそのフリーダイヤルが北海道だとか、なんか変なこと言う人おったんですよね。
へえ。
まあ蓄積交換方式を使ってるんで、あんまり桁数で最初の09がどうとかってのはあんまりもう関係なくなってしまったんですね、
うん、
だからナンバーポータビリティとか今あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
昔は電話番号によって電話会社が決まってたから、携帯電話でね、うん、この番号やったらこの電話会社の交換機に投げるってやってたわけですけど。
はあ、
なるほどでしょ、
うん、
それがもうそうじゃなくて、全桁貯めてからデータベースと照合して、この携帯電話のこの番号はこの会社やっていうことをやるっていうことになってるんでね。
へえ。
お、なんかちょっと感心してくれたね。
うん、 や099ゾルド始まるダイヤルはダイヤル92やと思ってたもん。
そう090やったらダイヤル92よ、確かに。
でも確率で言うと最初の桁が0の人なんているんかな、あれ、
ま
あ、
0は市外局番の宣言番号だからね。
うん、
で国際電話の場合は001やったでしょ昔は。
うん、
だから00通したら国際電話だったんですよね。そういう時代があったんですよ。今そんなの全然関係ない。00なんぼで電話会社を選ぶっていうのをやってるし、昔の制度はなくなったんですよ。
は
あ、決してだからダイヤル92は鹿児島の番号ではありません。というわけで広川さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今家の中ですらデジタルフォトフレーム、体重計など何でも電話番号ですもんね。そりゃ足りなくなりますよね。私もぐるぐるしたい。ぐるぐる。ひまちゃんから3月13日20時50分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、デジタルフォトフレームもそうか、携帯電話の番号持ってるやつありますもんね。
はあ、そうなんだ。スマホとつながってるってことは電話番号持っているってことなん？
いや、スマホとつながるだけやったら Bluetooth か Wi-Fi かもしれんけど、
うん、
そのものが IoT 機器としてインターネットに直接つながるものは電話番号を持ってるでしょうねっていう話ですな。
はあ、
だから家の中でしか使うもんは別やけど、家の外に持って出るもんっていうのは基本的に SIM があって、まあ eSIM かもしれんけど電話番号持ってるのが基本ですわな。姫のところの会社もそうやと思うけど、コピーのカウンターなんかもさ、
うん、
昔はそのカウンターを見に来る保守員の人がおったよ毎月。
おったおった。
来ないでしょあれ。
確かに、ね、
あれね、確かにあれですよ、あの今で PHS みたいなのがついてて、
うん、
電話番号がついてて、その IoT で常に、まあ、常にとかことあるごとに問いかけられた時に、まあ、それはやり方よるんですけど、
うん、
今のカウンターの枚数を送ってるんです。
は
ー、だから自動販売機もね、
うん、
昔は売り切れになって長いことほったらかしにされとったじゃないですか、
うん、
自動販売機に電話番号を持ってる SIM が入ってて、今の在庫状況を会社に送って、
そろそろコーヒーなくなりますって、しかも冷たい方ですってこの季節にってい
うこと。そう
賢いね。
賢いというか、まあ、そういう時代になったってことですよな。
でも結構最近までさ、コピーのカウンターファックスで送ってください。
なんかうちは職場に電話かかってきて、なんか何歩ですかって月に毎月ね1日にかけるんで、うん、月末締めといてくださいみたいなのもあったね。
あ、なんかちょっと時代を感じるね、うん、私たちね。
僕はそういう世代じゃないんで、デジタルネイティブ世代なんで。何がおもろいの。
頑張って言ったなと思って。
デジタルネイティブ世代、もう一回言ったね、
うん
うん、まあええわ、ぐるぐるや、
ぐるぐるしなあかんね。
ぐるぐるね、よく考えてひまちゃんタックなんで、これタックメンバーでぐるぐるやらなあかんね。
そうやね、
うん、まあ、やっぱり551の方俺やな。
いやいやいや、それ長い戦いになりそうやけど大丈夫かな。
あんた何でも言うけど辛いもん食われへんやろ、どうせ
食べれる。
ほんなら食うんやな、総流家の牛肉の煮込み。
牛肉の煮込みは別に食べんでもいいんちゃう。
おいおい、辛いもん食べれても言うたやねんか。食べれる、
辛いも食べれるけど、別にあそこまで辛いのみんな食べんでもいいんちゃう。
総流家言ったら牛肉の煮込みやろ。
まあそれは人によるんちゃう。多数決やな。
多数決でみんな食いたいって言うと思うで。
みんなそんなんな、私みたいになんねんで。
あんた一口食うて口っかようになったもんな、あの時な。
もうなんかさ、辛いとかよりも痛かったよね。
なんか無口になったんで、なんかちょっとわし悪いことしないような感じだったもんね。まあぐるぐるしましょう、ぐるぐる
ね。
で8人おったらぐるぐるできるな。
うんうんうんうん。
じゃあ佐竹代表に相談しますわ。
佐竹代表に幹事してもらおう。
いやそれやめた方がいいな。支離滅裂な会になるんで。
何の会やったかなってなるんだろうね。
それは避けて、ぜひね、ひまちゃんとみんなでぐるぐるしましょう。はい、ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、確かにアドベンは休園中ですね。すみませんでした。カツオはゴールデンウィーク頃のもちカツオがおすすめです。広岩尾さんから3月15日6時54分にツイートいただきました。
はい、広岩さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アドベンは休園中ということでね、広岩尾さんも家族で行くんで閉園になったら困りますっていうツイート後でまたいただきました。
ね、困っちゃうよね。
そう、閉園ではなく休園ですからね、アドベンチャーワールドね。
はい。
あの天王寺動物園も休園中です。
は はい、
カツオがねゴールデンクロに餅ガツオっていうのがあるらしいんですよ。
餅ガツオって何、初めて聞いたけど。
その田辺で取れる、
うんうん、
朝取れたやつのを 4,5 時間のうちに食べてもちもちしてる食感で餅ガツオっていうそうです。
わあめっちゃ美味しそう。これどういう食べ方かな、叩きやと思っててんけど。
いやあれでしょ、刺身でしょ。
あ刺身やったらいけるかな。え、カツオ好きやで。好きで食べれるで。
ああならいいですね。じゃあ行きますか。じゃあこれも、
うん、大道さんとは行かないけどだってもう5月なんて危ないやん。
どういうこと？
熱中症シーズンやん。
それはね、5月にこの騒動が収束してるかもんだよな。パンダも見に行かない。パンダも。
お、ちなみに私はパンダよりも白熊の方が好きやからね。
白熊天皇陵動物園ね、めっちゃ可愛いで。
ゾウさんがいなくなったんやったっけ。
ゾウ、あの白熊551蓬莱がなんかいろいろ寄付とかしてるんですよね。
あ、そうなんや。やっぱりじゃあパンちゃんでいいよ、うん、
パンちゃんでいいの。パンちゃんね、はい、うん、それはあのさっきのコメントですけど、今ヒロミワオさんのコメントなんですけどちょっとそこんとこしっかりしてもらっていいですか。
なんやろ、最近ちょっと虐待してるなおかしい、
はい、いや、もちがつおちょっとね、いろいろリサーチしたんですけど、田辺に美味しい店いっぱいあるみたいですよ。
わあ、いいね、うん、
これは行くべきですな。
はい、
ちょっと企画しましょう。
ちょっとさっき行ってきてや。
あ、はい。でも本当なんかそのシーズン短いみたいなんでね、そのピンポイントで行きましょう、
うん、はい
はい、というわけで、ひろいわさん、もちがつお情報ありがとうございました。コメントありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、タックポッドキャスト始まりま、せんと思ったら始まったわ。あとまた姫に褒められた。のぶきしばさんから3月13日16時38分にツイートいただきました。
はい、しばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、準レギュラーのしばさん、この今日はねニュースのコーナーではなくて、しばさんとの対談ニュースをしているんですけど、
うん、
このしばさんが先週号ね、実は私がね編集失敗したんですよ。
はい、
そうですね、あの日はね木曜日の夜、ちょっとナンバーパークスでしゃぶしゃぶ食うたんですよ、
うん、
で帰りね、しゃぶしゃぶ食うていい気分でよし帰るか思って、ちょっとバーで飲んでいくか思ってね、飲み始めたんですよ、
うん、
俺今日木曜日か、あ、編集終わってないやと思って、
遅っ
え、なに、
でも、はい、ポッドキャストはライフワークやろ。
ライフワークですけど、ね、終わってると思ってたんですね。
そんなわけあるかい
水曜日に基本的に編集が終わるようにしてるんですね、
うん、
で木曜日には配信できるように、水曜日とで最終的な調整を木曜日にね、失敗してたらあかんから、
うん、
それができんかったんで、見事にあれですよ、訪れ、姫がタックポッドキャスト始まりますって言ってから、10秒後に本編が始まるはずが始まらずあ、なのでちゃんと一回調整してるんで、オープニングコーナー終わってから BGM が上がって下がってジングルが流れて次のコーナーに入るじゃないですか、
うん、
それもだからずれてしまって、 BGM 大きなってるのにまだわしが喋ってるっていうね。
お
ー、でコトッと次の日のあれに回収したの出しました。
ちゃんと宣言してたよ。そしていろんな人にバラされとったよ、新しいの上がってる、
うん、
教えてくれる人のおかげで気づけてよかったね。
自分の失敗は認めて反省しようと思って。
珍しいやん。
私もその繰り返しですよ
なんかここ最近多いよね、ちょっとたるんでるんちゃう。
なんかすいませんでした。一生懸命やってるんです。
最近ちょっとたるんでると思うわ。
一生懸命やってるんです。一生懸命やってるんです一生懸命やってるんです。これからも一生懸命やりますんで、柴さん応援してください。
もう二度とすんなよ。
気をつけます。
はい、はい、
まあ、柴さん本当ね今週も出てくれましたんでね、柴さんありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、一番おいしいビールはランチビールですね。みどりんさんから3月13日8時55分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
それランチビールもね、あれですよ、午後から仕事サボって昼飯食いに出てで、うん、そこで飲むビールがうまいですよ。
まあでもランチビールよりも前に飲んでる時もあるけどね、大東さんね
いやないですよ、私もう午後の時間にならないと飲まないようにしてるんで。
え、お風呂上がりのビールは美味しいやろ。
風呂上がりのビール美味いですね。
あ、そっか、サウナに行ってるから自動的にお昼になっちゃってるって
か。いや、そんなことないですけど、最近ね、朝走ろうと思ったら雨降ってること多いんですね。
なんやろ、芝現象が映ってきた
んか。もうそれでしょうがなしにサウナ行くんですよ。
ほうほうほう。
あのランバのアムザっていうサウナなんですけど、
うん、
サウナって結構食い物とか飲み物高いですよね。
うん、
外に行かれへん分。
あ、そっか、いつもの銭湯じゃなくてサウナに行くってこと、
うん、サウナに行く、サウナに行く、サウナに行く、その通り、うん、
3回言ったね、大事なことやったね、
うん、そうそう。でサウナ行ってゆっくりほらサウナでね汗かいた後にそのサウナの食堂行ったら430円のモーニングがあるんですよ。
すごいね。
で他のね朝定食とか700円とかそんなんなんですよ。サンドイッチセットなんですけど、サンドイッチとフライドポテトなんですよ、うん、
え、コーヒーは
ドリンクバー飲み放題。
え、それで420円なん？
430円。
なんかすいませんでした。
あとはスープ飲み放題。
へえ、え、それってい
いでしょ。
それって女性もいける？
いや、アムザは男性専用なんですよ。
あかんやん、私行かれへんやん、
うん、でもあれナンバーっていうか大黒町の、
うん、
太平の湯はモーニングサービスあるけど、あそこそんな安ないかな。これ600円ぐらいするのかな、やっぱり。
へえ、でも入選料は安いよね。そんなに高くないよね、うん、
入浴料は安い、870円かな。
うん、
アムザは早朝コースで1400円なんでね、そんな安くはないんですけど、
うん、
サウナ気持ちいいですからね。
サウナしかないんだよね、でもね。
まあサウナしかないですね、サウナしかないです。ビールはね、お昼から飲むのが美味しいですね。
いやー、ちょっと大人って素晴らしいって思えるよね、ランチビールってね。
うまいね。はい、それでみどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大東さんの海での格好の話になって上陸作戦やんとツッコミを入れてしまった。ゆっくりもばっていってねさんから3月13日8時13分にツイートいただきました。
はい、生駒さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
よしかわね、わしらね、そうですよ、漁船のおっさんの格好です。
も潜るやつ、
スモーグリ、漁師、漁師、漁師、そう、漁師です。完全に多分初めて見た人は漁師の人やと思うと思うんで、あれ。
でも最近多いよね、女性でもラッシュガードを着て入ってる人とかいるもんね。日焼けしたくないから。
門が入ってるのかな。
いや、日焼けしたくないからやろ。
あ、門が入ってんじゃなくて、
うん、あとなんかちょっと体の線気になるとかじゃない。え、ま、全身真っ黒の方がなんか黒シュッて見えへん。
あ、引き締まって見えるってことな。あのブッシュハットってすごい日焼け防止になりますよ。何？
ごめん、頭しか想像できひんくて。
わしその海とかそれ帽子かぶらんと言ったらね、皮むけるんですよ、次の日には。フケみたいなのが嫌な。何おもろいね。
何でもありません。
な、姫どんな水着着んの？
ビキニ。
マジで？もうその年でようやるな。
は？
言葉ないです今のは。
え、ダイドさん、ね、ラッシュガード着る前はどうしてたん？
ラッシュガード着る前
ブーメラン、
T シャツ着てた。だいぶ昔から競泳用もあの膝までの履いてますもん。
へー、時々びっくりするぐらいブーメランの人いるよね。あれなんかさ、女子のビキニよりもちょっと目のやり場に困んね。
秀樹みたいなやつ。
あ、男の人の水着もまあまあ面積狭いやって思う。
まあでもそのなんて、海で遊んだりするのは面積が広い方が危なくないんで。
は
あ、うん、足鍛えせんからね。それで生駒さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今更ながらだが Apple Watch シリーズ買い替えて本当良かったと本当思う。元がシリーズ2だったのでシリーズ5の方がいいのかもしれないが、4でも十分、 Siri も早いし全体の反応が全然違う。メルカリで新品のお高いモデルをほぼ半値で買えたし、久しぶりにいい買い物をしたなあ感あり。アンパ1975さんから3月11日10時40分にツイートいただきました。
はい、アンパさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、アプローチはね、数字がでかい方がええに決まってるんで、
うん、
これメルカリで何買うとそんな、なんかあれか、まあその人の値段付け方によるんかね。
うん、
姫もメルカリじゃ米買うたやんじゃん。
え、楽天で買ってるから大丈夫やで。
今日の柴さんとインタビューコーナーでその話だいぶいじってますんで。
ありがとうございます。
はい、姫もアップローチどうですか。
え、私使える？
だって iPhone7 持ってるよ。
でもそんなに愛してないしな。
この前ね、大木さんが大阪に来られた時、お好み焼き一緒に食べさせてもらったんですけど、
うん、
姫以外みんなアップローチ取ったもんね。
でもなんかみんな同じってあんまり楽しくないよね。みんなお揃いの体操服着てるようなもんやで。
いや、お揃いの体操服着ても全然、私お揃いの服着るの全然嫌いじゃありませんよ。
なんかいろいろあった方がバラエティに富んでて面白いよね。
まあ多様性は大事ですけどね。
お洋服に合わせてね、時計変えたりとかね。
ああそうね、昔知ってましたね、
うん、
今せんな。昔はね GS とかずっと使ってたんで。
丸フェイスとスクエアフェイスだけでもちょっと違うやん、印象。
そうね、仕事中はルミノックスしとったしね、私。ルミノックスなんて知らないの、あんた。
うん、まあいいかと思って。長なるやろそれ。
多分これゆくもばさんが食いついてくれますかね、ルミノックスは。
じゃあそれはゆくもばさんにお任せしとく
か。はい、ゆまさん海行くときはもちろんルミノックスですよ。
へえ。
それ前のコメントあるってツッコミや、早く。
ルミノックスがそもそもわからんから合ってんのかどうなのか全くわからんよね。
わかりました。はい、はい、続けてアンバさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今日は休みなのでいろいろまとめて拝聴します。マックラップさんから3月11日8時26分にツイートいただきました。
はい、マックラップさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
休みということでいろんなポッドキャストを聞かれるということですけどね。
はい、
私はもうね、あのまとめ聞きするとなんかようわからんになるんで、まあ、できるだけ毎日聞くようにしとって、
はい、
聞き逃したらもう聞かない。
何笑ってんねん。
すいません。
びっくりしたわ。いるよね、笑ってごまかす人ね。
はい、笑ってごまかしてます。これからもそれで生きていきます。
まあいい、もう50年ぐらいそれで生きてきてるからね。
なんか褒めてもらってありがとうございます。でも普段ポッドキャスト、まあうちはまああれよ、2回に1回ぐらい聞いてんやろ。
まあ1ヶ月に1回ぐらい。
毎回聞きよ、自分の番組ぐらい。他になると何聞いてんの。
私アップルクリップと、
うん、
電気屋ウォーカーさんと、
うん、
最近、
うん、
ヒトさん聞いた。
京都の人さん、
はい、
話はなんか分かった分かった、うん、じゃあこれマックラブさんね、みんなポッドキャストいろいろ姫も聞いてるみたいですから聞いてください。マックラブさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
次行こう、次本棚。
はい、続きまして、ヒトさん、大移動さんと美人ポッドキャスター北尾さんを熱く語るプラフォード2さんから3月14日7時18分にツイートいただきました。
はい、プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今週のヒトさんのねコメントはちょっと紹介してないんですけど、
はい、
ヒトさんは美人ポッドキャスター言うとったね。
そうなの、そうなの、そうなの。でこのツイートが流れてきたから急いで聞きに行ったら、
うん、美人ポッドキャスターやで、もう一回言うな。
美人ポッドキャスター、違うね、ちょっと最後まで聞いてや、
うん、
私たちインタビュー撮るときヒトさん大概酔っ払ってるやん。自分のポッドキャスター名も言えないぐらいやん。
うん、
ポッドキャストで聞いたらイケメン声やったわ。
ちゃんと喋ってるやろ。
うん、ちょっとささやく感じがイケメンやったわ。
そうなんです、いつも酔っ払いますけどね。
うん、髪やけどね、いつもね。
美人ポッドキャスターやね。
そうやね、そうやね。これ見て聞かずにはいられへんかって。
タッカーね、美人ポッドキャスターばっかりですからね。もうひまちゃんといい、姫といいね。
私は初め
ありがとうございます。
言ったもん勝ちやろ。
まあそうっすな、
はい、
勉強になりました。
いいえ、
まあそういうわけでヒトさんでね、うちの番組熱く語ってもらいましたんで嬉しかったですね。
はい、大道さんベタ褒めやったよね。
まあ私はまあそういう基本的にいい男なんで、
顔のことは別に言ってなかったよね。
まあそういうわけでヒトさんとかも聞いてね、これからも。
はい、
はい、プラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページへのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープ タックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第87回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、データ流出に備えて済ませておきたい設定あれこれをギズモードジャパンの記事から取り上げたいと思います。
はい、
まあ、これはですね、悲しいけど事実というふうに書いてあるんですが、
うん、
あなたの個人情報はいつでもどこでも漏洩する可能性があるんです。それにいろいろなアプリやサービスに登録すればするほどその危険性も高まっていきますというふうに書いてます。
はい、
姫なんかはやっぱりあれでしょ、仕事からいろんなサービスに登録してるでしょ。
そうでもないけどね。
私実はですね、うんうん、ついに楽天の会員になってしまいました。
やった。なってなかったん。
はい、一回なったことあるんですけど退会したんですね。いっぱいスパムメールが来るから。
ああ、それチェック入ってるからじゃん。
そんななんか悪意のあることやってるとは思えないんで見てないです。
悪意あることやってるよ。悪意があるというか、お得な情報届けたいよっていう気持ちじゃない、お店からの。
あ、はい、
どうぞ続けてください。
楽天モバイル申し込んだんです。
ほう、
基本的にはあれ申し込むと、
うん、
楽天の会員にならないと難しいみたいなんで。
それそもそもちょっと意外と悪意あるよね。
まあね、まあ仕方ないですね。だってね、楽天モバイル申し込むのに、
うん、
楽天モバイルのサイトじゃなくて、
うん、
楽天市場のサイトから申し込むんですよ。
へえ。
不思議やろ。
まあでもそうか。まあ Android 買ったら Google のアカウントないとできないしね。
まあそれと一緒だと思いますね。
うん、
まあ、そういうわけでですね、
うん、
どんなことをしたらいいかっていうのをここの記事に書いてあるんですが、うん、
はい、
まず2段階認証をオンにする。
はい、
あなたのアカウントに2段階認証を有効にすればハッカーかもしれない誰かさんがそこにアクセスしようとしてもメールアドレスとパスワード以外の何かがなければ不可能ですということです。
うん、
だから私が楽天使いたくないっていうのはこれなんですよね。2段階認証がないんですよね、ログインに。
うん、
だって Google のアカウントにしても、もちろん Apple の2ファクター認証にしても、 Microsoft、Facebook、Twitter、Instagram、Dropbox っていうところもみんな2段階認証してるじゃないですか。
うん、
桜インターネットのログインもやってますよ私、2段階認証で。
あ、そうなんや。
うん、それができないって怖いでしょ。
うん、
って言いながら楽天で米買うとんねやろ。
あの楽天は毎回ログインしましたかってすぐメールが来るよ。
あ、それは当たり前じゃない。
で、2段階認証の代わりやろ。
いや、2段階認証の代わりじゃない。2段階認証したところでそのメールは来るサービスが多いよ。それ2段階認証はもうログインさせてしまってからではなくて、ログインする際に2段階をやるんであって、
うん、
ログインした後にあなたですかって聞かれてもしゃあないの。
確かに。
だってログインした後にメールアドレス変えられとったら意味ないわけよ。
確かに。
はい、あとアカウントの連携を外すことも大事だそうです。
お
ー、はあ、いや、なんか Facebook でなんかあなたの性格が分かりますとかいうのでも、なんかやたらとそんな抜こうとするやつあるじゃないですか。
うん、なんかそれが一時期めっちゃ抜かれてるよっていうのを見てからは一切手を出してない。
うん、まあそうね、それ大事よね。
占いってさ、いいことしか信じひんやん。
よし、いいことも悪いことも信じません。
もうなんて、十二星座やで。そんなん人類の十二パターンしか運命がないっておかしいよねと思ったら。
いや、もっとすぐね、血液型でしょ、4つの型でやるやつ。
なんかでもあれはなんとなく傾向は合ってるよね。
いや、合ってないと思います。だってあれ血液の固まる固まらへん凝固体の。
わあ、いるいる、そういうめんどくさいおじさん。
めんどくさくない、それと何の関係があるの、性格と。
なんとなく傾向はあると思うね、4パターンで。なんとなく
絶対ありません。一卵性ソーセージの人が育ちが違うと違う人間になるっていうのは証明されてるんですよ。 科学的に。
はい、二段階認証に戻ろうか。そろそろ戻ろうか。
ああ、二段階認証ですよ。
はい。
いやいや違いますよ。アカウントを閉鎖するの話してたはずですよ今。
覚えてるんやったら脱線すんのやめてよ。
そうですよ。そういうことですよ。
どういうこと？
だからそのさっきの Facebook の占いサイトの話ですよ。
うん。
あ、なんとかもう手出しちゃダメですよって話ですね。
うん。
私が LINE を基本的に使いたくないのも、やたらとその住所録というか、あなたのアドレス書アップそれって言ってくるでしょ？
うん、最初だけじゃないかな。
いや、最初だけでもそうですけど、私、しないんでずっと言ってくるんですよ。
うん。
それしたらですよ、私のことを信頼して、メールアドレスか教えてくれた人の情報を勝手に渡すことになるわけでしょ。
うん。
それっておかしくないですか。
まあみんな知ってるからそこはしょうがないのかなと思って。
だから私はしてません、アドレスのアップは。
うん、私もしてないよ。
それは大事でしょやっぱり。
まあね、いやもう言い出したらキリがないなと思って。
ああ、でもね、それは
いろんな人がいるじゃない。
名刺登録サイトみたいなのあるじゃないですか。
うん。
あれもそうでしょ。
うん。
あれも完全に個人情報を盗みたいだけでしょ。
でもさ、それと引き換えに世の中が便利になっていってるわけやんか。 Google 検索しかり、
まあ、Google 検索とかっていうのは個人情報とは紐づいてないですね。
でも私 Google の精度が上がるんやったらいくらでも自分の行動履歴さらせるで。
あ、自分のはいいと思いますよ。その話はもうまっさにその通りで、うん、私のはいいけど、その私を信頼して教えてくれた人のものがそちらに上がるっていうのは問題かなと思ってると思います。
うん。でも多分みんな気づかないうちにさらされてしまっていると思うね。それは悪意があるわけではないやんか。
でも悪意がないからといっていいか悪いかっていうのは別問題でしょ。
うん。悪意がないから、うん、悪意を持って取ろうとしている業者ばっかりじゃないと思うねんね。より良いサービスにしていきたいって思っていろんなデータを取っている会社も少なからずあると思うねんな。でそのおかげでより良いサービスが生まれていっているんやと思うねん。
うん、難しいところですが、その何でも言いますけど、ここでのセキュリティの話として、
うん、
データ流出に備えてって最初にこの表題に言ったじゃないですか、
うん、
でも世の中としてはもうそのように他人の情報も含めて個人情報を持っていくことはデータ流出の一種だとも思われる社会になってきてるっていうことなんですね。なのでちょっと我々も少しずつ考えを変えていかないとダメなのかなっていうのが正直なところですね。
うん。
だって昔やったら例えば飲食店の取材とか行くじゃないですか。
うん。
テレビとかで昔やったらみんなの顔映ってたじゃないですか。
うん。
今許諾を得てない人、通りすがりの人はモザイク入ってるでしょ。
かかるね。
うん。あれもそういう風に社会が変わってきたことなんでしょうね。
うん。
でも私関西ウォーカーの去年のあのなんやビアガーデン特集に顔乗っとったと。思い出したわ。けどあれね、顔は映ってないですよね。
うん、
遠くなんで。でも私のことを知ってる人は私やって分かるでしょあれ。
うん、そうね。まあ頭で大体ね。
あんな頭して夏でも黒いシャツを長袖着てるやつわしぐらいですもんね。
ビアガーデンでね。
そうで、出没エリアがもうまさに南周辺というか、あなたがいつも出没するとこでしょっていう感じでしたもんね。
うん。
そういう意味でも個人が特定できる個人情報とかを含めて流出じゃ気をつけなあかんですね。
うん。
姫もやっぱり仕事ではだいぶ気遣ってるでしょそこは。
そうね、うん、
そう、だから姫が自分の仕事でそれを気を使う、私が自分の仕事で気を使うっていうことは、こういうサイトだとかサービスを運営してるがもう仕事なんで気をつけてやってもらいたいなっていうのが私の正直な意見です。
うん、
ええこと言うやろ
う。うちの母親とかさ、両親とかの使い方見ていると、うん、いやもう使い方全然分かれへんやん。で何をするにもビクビクしているから大丈夫だよって言ってあげる。
まあそれはでも姫のところのご家族はね、ビクビクしてやってるっていうのは立派なもんであって、うん、誰かに迷惑かけたらあかんって思ってるってことでしょ。
うん、だからいちいち電話してくるやん。
うん、今そういう風な考え方やったら立派なわけですよ。そうじゃなくてもう何にも考えずっていうのが多いでしょ。
もう仕事中にさ、
うん、
そんな電話かかってきたらちょっとイラッとしてしまうやん。
いやそれはあかんわ、家族なんだから。
今じゃないとあかんかな、ね、それって思うのいっぱいあるよね。
私夜中に職場からとか休みの日に電話かかってきてもにこやかに対応するで。
うん、それでお給金もらってるやろ。
あ、いや、もう、は、はい。
それを含めての管理職やろ。
発揮をかけてますよ。
でも部下たちよりもいいお給料もらってるやろ。そのための追加料金やろ。
そうですね、ボーナスもある程度もらってますんで。
ですよね。部下たちが同じお給料やったら同じこと言ってもいいわ。
ちょっとなんか不利になってきましたね。
あの事実
発揮をかけてますよ。発揮を、高校球児じゃないですよ。
え、
発揮を追っかけてるっていうのは白い球じゃないですよと。
分かりづら。何それ、坊主つながりってこと。
春の選抜もね、中止になりましたしね。
72年ぶりやろ。
そうなん、
うん、
高校野球とかもさ、
うん、
そのうち選手の名前とかも匿名でやるのかもしれんね。
もうなんかさ、生きやすくなったんか生きにくくなったんか分からんよね。年を取ったからかな。昔を知っている私たちがそう思うだけなのかな。
いやでもそのなんていうの、コンプライアンスって一言でよく言うじゃないですか、
うん、
例えば法律を守りなさいっていうのは簡単なことですけど、
うん、
そこになんか線引きがないのは生きにくくなったなと思いますよね、
うん、
例えば姫のところの会社で神事とかあるじゃないですか、
うん、
だからそこでおみきとかあるでしょ、
うん、
だからそれに口つけても、
うん、
仕事中に飲酒したってことになるわけじゃないですか、
うん、
なら昔だったらそんなん絶対言われんかったでしょ、
うん、
でも今就業中に酒を飲んだっていう一口でも舐めてでもそう言われたらアウトじゃないですか。
まあ業界の問題じゃないのかな、それは。
でそれは業界の問題っていうのは許されるか許されないかっていう話でしょ、うん、でもそのコンプライアンスという観点から言えば、うん、ダメって言われても仕方ないわけでしょ。
もう日本の信者はどうなってしまうんやろって思わへん。
そういうことですよ。うん、まあね、そういう意味ではちょっと私はその難しいなと思いますな、
うん、
あれデータ流出の話ですよね、
うん、
まあ、データ流出も含めてやっぱりその世の中の仕組みというのは変わってきて、それに合わせていくのが我々なんでしょうね、
うん、
というわけで姫、二段階認証オンにしやなあかんで、楽天以外は。
はい、
してないやろ。
もう電話番号登録してる。
ああ、 SMS 認証か。
そうそこに4桁か何桁か送られてきて、それを入れた、ログインしてる今、
うん、そういうわけでデータ流出いうものは怖いです。自分の情報だけじゃなくて、その私が預かった、姫が預かった他人の情報も出ていくというのは怖いですので、今後もね気をつけていきたいなと思います。それではタックポッドキャスト2第87回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第88回は来週3月27日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャ
それに、いろいろやアプリ。
にゃ。いろいろにゃ。にゃー。
にゃーはおとなしいよ、今日。な。
にゃー。